婦ボードゲームラジオみやみやはよなよな。こんばんは。
こんばんは。
この番組は子供が静まってからよなよなボードゲームで遊ぶ夫婦が最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です。
はい、今回はですねリビングフォレスト2ということで、はい、前回に続きリビングフォレストの話をしたいなと思ってます。
はい、2ですね。
そうです、そうです。で、まあ、2なのでね、今回何の話するかと言ったら、
はい、
前回が1の方が、リビングフォレストがね、こう KDJ2022 を撮っていてとか、うん、もののけ姫とね、ちょっとフレーバーが結構重なるところがあるんだみたいな、
うんうんうん、
そういう本当に概要みたいな話をしたかなと思うんですけど、
はい、
今回はですね、よりこう、じゃあどんなゲームなのかとか、システム的な話とかね、
うん、
どんなところが面白かったかみたいな、
うん、
ちょっとよりこうマニアックというか、
はい、
ギークな話をしていけたらなっていうふうに思ってます。はい。
はい。
はい、
話していきましょう。
うん、で、まあ、前回ね、ちょっとこう話したんですけど、このリビングフォレストってゲームが、
うん、
なんていうのかな、その KDJ2022 っていうのを取っていう対象を取っていて、
うんうん、
まあ、なんせこうライトにもね、ゲーマーズゲームにも、
うん、
どっちにも遊べるすごい懐の深いゲームだなっていう話をしたと思うんだけども、
う
ん、
ゲーマーズゲームというのね、
そう、マニアックなゲームね、
はいはいはい、
本当に好きな人なんていうんだけど、
うん、
そう、それがどういうことかっていうところをですね、
うんうん
うん、ちょっとまあ話していけたらなというふうに思ってます。
はい、
うん、で、まあ、そもそもね、このゲームどんなゲームかっていうことを超ざっくり言うと、
うん、
あれですね、
はい、
まあ、3つのね森を救うために、
うん、
3つのことをするんだと、
うん、
でそのうちの3つの終了条件のどれかを誰かが達成したら、
うん、
森が救われますと。
あ、そうだね、
いうそういうフレーバーのゲームですと。
そうだね、うん
うん、
森を救う、
うん、でそれもじゃあどうするかって言ったら、要するにまあ3つのね、
うん、
パラメーターみたいなものがあって、
うん、
それを伸ばしきったら、うん、一定数伸ばしきったら勝ちみたいな感じで。あ、
そうだね、
そうそう
そうそう、
そういうゲームですわ。
うん、
でそのポイントの集め方とかっていうのが、
うん、
基本的には坊主めくりをね、お互いにこう同時進行でしていって。
そうだね、どんどんどんどん、ね、
そうそうそうそう、うん、自分のデッキからカードを1枚めくりますと、
うん
うん、そしたらそこに太陽のポイントとか、
はい、
ね、森のポイントとか、いろんななんかこうお金みたいなものがあって、
うんうん、
でそれをどんどんどんどんめくっていくほど、
うん、
まあ、たくさんねそのポイントが溜まっていって、
うんうん、
そのポイントの合計数でそのラウンドのどんなお買い物ができますみたいなことが決まると、
はい、
でただまあ坊主めくりなので、
うん、
前も言ったようにこうたたり神みたいな神様がね、デッキにいくつか混ざっているので、
その
闇の力持つカードが3枚以上めくられちゃうと、
うん、
バーストしちゃって、
うんうん、はい、そうなんです、
う
ん、
そうそう、本当は2アクションできるところが1アクションしかできなくなっちゃうみたいな風に制限を受けますと、
うん
うん、
はい
はい、まあそんなようなゲームかなというふうに思います。じゃあ今のゲームのね、
はい、
何が面白いかって話なんだけども、
うん、
実際こうやってみてね、
うん、
どうでした、その感想的に。
あ、その森を助けるために3パターンかな、
うん、
の助け方があるってさっき言っとったやん、
うん、
その3パターンが本当にある中で、どのやり方で助けたらいいのか、でも同じやり方で助けようとするとやっぱりこうぶつかってしまって、
相手と同じやり方
で、ね、そうだね、相手と同じやり方で助けようとするとやっぱりぶつかっちゃって、はいはいはい、なかなか、救出というかできないっていうところがもどかしくもあり、
うんうん、
ちゃんと作戦を立てないと精霊たちと協力し合わないといけないなというのはすごく感じたゲームでした、
うん、そうだね、
はい、
そう、結局その3パターンのどれで勝つかみたいな、
うん、
まあ、3つしかないんだけど、
うん、
でもどれ選ぼうかみたいなすごい悩ましいよね、あれもこれもしたくなるというか。
そうだね、
うん
うんうんうん、
でやっぱそれはその坊主めくりをしていくから、
うんうん、
その時に出る資源の数っていうのが、
うんうん、
なんていうのかな、やっぱその時のめくりによって変わってくるじゃない、
まあね、
うんうん、例えばたくさん炎を消して勝ちたいんだと思ったら、うん、水のアイコンいっぱい出てほしいんだけど、
うん、
その時水が出るかって言ったらまた別問題だったり、
うん、そうなんだよね、
そうそう、場にね、うん、炎のトークン、火を消す サメのね炎トークがあるかって言ったら、
うん、
それもあるかないかみたいなところも、
うんうん、
なんていうのその時その時違ってたりするから、
ね、結構その場の動きに合わせて変えていかなきゃいけない時もあったりするから
とかそうね、うんうん、とか逆に言ったら狙ってそういう状況を作っていかなきゃいけないみたいなところがあって、
うんうん、
それがすごい悩ましい。
確かに
そうそう
そうだね。
そうただ、
うん、
このゲームのその懐の深さそのライトにも遊べるよ、うん、みたいなところに通ずるんだけども、うん、ただこのゲーム坊主めくりで例えば、うん、今回はこう太陽のね、
うん、
ポイントがすごく高いから、
うんうん
動物を飼いやすいんだとか、
うん
水がいっぱい溜まったから火が消しやすいみたいな、
うん
う
ん、
その時その時でこうね、たくさ
ん
めくられたものとか、
うんはい
強い数値のものみたいなのが、
うんうん
変わってくるんだけど、
うんうんうん、
めくり方でね、
うん、
その時一番高いものを買っていく、
うん、
つまり手なりみたいな感じだけど、
うんうんうん、
出たもので今回太陽が高いから、うん、じゃあ太陽のアクションを締めようみたいなそんな感じで選んでいっても、
うん、
結構それに戦えるのよ。
あ確かに確かに そうだね。
今回たまたま、うん、そう水がたくさん出たから火消してみようとか、
うんうんうん、
たまたま木がたくさん出たから、
うん
うん、あの聖なる木植えてみようみたいな、
はい
うん、一見それってもう場当たり的なんだけどもそれでも強くなってくるそれなりに、
まあ、確かに、それが私のやり方 でしたね振り返ると、
うんうん、そうでも
確かに
なんかしたらどっか強くなってくから、
うん、なるなる
そう結果的には強くなってるし
そうだねなんかめちゃめちゃ強いその精霊の動物が手に入ったりするし、
うん、
でも次のターンになったらもうものすごい数の火を消せたりするし、
うん、
でも結果的に考えるとなんかどこを頑張ってたんだっけっていうことにはなっちゃうんだけどね。
にはなりがちなんだけど、うんうん、そうでもその高いポイントで大量に爆買いするとか、
うん、
大量に一気に火を消せるんだみたいな、うん
はい、
それがまあ気持ちいいには気持ちいいんだよね、
うん、まあね、
うん、
確かにそうだね
そう、
うん
だからそうその坊主めくりの結果に流れを委ねてね、
うんうん
ね動くみたいのでも楽しめる、う
んまあね、
っていうところが、うん、結構こうライトにもね気軽にも遊べるところに通ずるなっていうふうに思ってる、うんうん、
確かに、
うん、
そっかそれでなかなかうまくいかなかったらやっぱりうってちょっと辛くなっちゃうかもしれない、
ね、面白くないと思うね、うん、それで勝てなかったり、ね、気持ちよさがなかったら、
うん、
そう
そうねやれることなかったらなんかね、うん、もうさお先どうぞみたいな感じになるもんな
そう
そっかうまくできてるな、
うん
うん、
じゃあただのじゃあ運ゲーなのみたいな話になってくるけど、
うんうん、
そうでもないのよ、
うん、
でそれがそのさっき言ったいわばゲーマーズゲーム、
うん
よりボードゲームをよく遊ぶ人とかでもやり込むような要素というかね、
はい
はい
うん、
そういう部分も十分あるなと思っていて、
うんうんうん、
というのも、このゲーム BGA っていう、
はい、
要はオンラインボードゲームサイトみたいなのがあるんだけど、
うんうん、
そこにあるのねリビングフォレストって
そうなんだ、
うん、でむしろ実はなっちゃんと遊ぶ前に去年一回そのBGA でリビングフォレストを遊ぶみたいにハマった時期があって、うん、でもその有料会員じゃなかったから、
うんうん、
本当にもうネットで出会った人と戦うみたいな感じでだったけど、
うんうんうん、ストリートだ
そうなるとね、なんかねめちゃくちゃ強い人とかと当たるのね、
うん、すごいね、うん、
ランダムだから、
うん、
でその人たちと遊んでると、
うん、
明らかに手なりじゃ勝てないのよ、
うん、そうか、そうか、
うん、なんかねうまいことその火を消すんやったら、
うん、
ちゃんとこう自分のタイミング、
うん、
相手のターンでたくさんなんか買い物をして、
うん、
ちゃんと自分の番の時に火がたくさん落ちるようにしておくとか、
うんあうんうんうん、
でしかもなんかその、うん、あんまり手なりやと使わないんだけどさ、
うん、
精霊の輪っていうさスゴロクみたいな場所があって、
うん あるねあるね、
そう一見そこ何使ったらいいのっていう場所なんだけども、
うん、確かに
そういう場所を、
うん
巧みに使って、
うんうん、
なんていうの相手のことをちょっと妨害しつつ
あ妨害できるもん、ね、
連続アクションをするみたいな、うん、すごいテクニカルなことしてくるのよ。
おそうなんだ。
で上手い人ほどあの精霊の輪をかなんかぶん回してきたりとかして、
あすごい。
そう、
そうかそこはしっかり使うと 強いんだね。
強いし、そう。で、そうやってこう、ね、自分の今回何を強くしていくかみたいなところをグイッと伸ばしてもいくから、
いやはや。
だからあれは、そうねんて、それをずっとやってる間って、やっぱり相手が次これになってくるから、次じゃあ今ここでこれやっとかなきゃみたいな、ちょっと全然違うけども、アズールっていうゲームがあって、そう、
綺麗なやつ。
綺麗なね、その、なんかポルトガルのね、アズールっていう、なんかその壁を作っていくっていう有名なパズルゲームみたいなのがあるんだけど、あれが結構その、何手番先にお邪魔タイルみたいなのが残るから、なんか今はこれを選ぼうみたいな、こう何手か先を読みながら、こうタイルをね、獲得していくみたいな駆け引きが結構面白いゲームなんだけ
そっ
ど、
かそっか。
それに通ずるものすらあるというか、相手がこれで来るから、こっちはちょっとこう今のラウンドではこれをしとかなきゃいけないみたいなことが考えるようになるの。
そっかー、
そ
すごーい。
う。だから、そうね。だから最初のなんかこう場当たり的に買い物してやった気持ちいいっていう楽しみ方もできるし、一歩先のね、ちょっとその何手番が先とか相手の狙いを読みながら立ち回るみたいなこととか、精鋭の輪をうまく使ってみるみたいな、ちょっとその先のプレーもある
そうか。
なっていうのを感じていて。
じゃあ最初にこうなんとなく遊んでみて、ちょっとずつちょっとずつ感覚つかめたら、その先に進むことは結構できたりするのか
できるというか、まあ、分かっても全然うまくならないんだけども、でもそうそう、だからなんかちょっとした運ゲーっていう風に切っちゃうにはもったいないし、
そうだね。
そう、実はやり込む系のゲームなんだなっていう、このなんていうかな、レンジの広さで、最後その何さっきのライトに遊ぶというか、場当たり的に遊ぶみたいなやり方でも勝てんのよ時々。
ああ、そうか。
だってデッキは強くなってってるか
確
ら、
かに確
紙
か
あった
に。
ら爆発するのね。
そうだ
そう
ね。
だ、それも含めて、KDJ というかね、やっぱりこうドイツ年間のなんかこう広いたくさんの人が遊べるエキスパート部門つったら、まあ確かにこういう懐の深さのあるゲーム、まさにこう獅子神の森のね、獅子神様みたいなね、何でも受け止めてくれる
いや
こういうゲームが賞を取るんだなって思っ
本当に
た。
ね。そうか、みんなをちゃんとこう受け入れてくれるんだね。
なって思った。そうそうそ
いやいや、素晴らしい。
う。
そうか、じゃあちょっと難しそうだなとか、できるかなって尻込みしてるしする必要はないね。
ない。
やってみ
全
ればいい
然
よ
やっ
ね。
てみたらいい。しないやったら、その時に坊主めくりで一騎中して、高いの出た時に、高いもん買えばいい。
そうだよ
それで
ね。
も十分楽しいというか、それ強いから、それはそれで。
確かに。そこで作戦が分かっていくところもあるからな。
そうそう。で、あとね、じゃあ、2人で遊んでどうかっていうところなんだけども、どうなんだろうね。2人で遊んだ時に思ったのは、ちょっとこう動きというか展開が
動き。
少ないなと思う。つまり買い物の数がそんな多くもないというかね。
買い物か。
そう、例えば動物のカードを場にいっぱい並んでて、それを買いながら自分のデッキを強くしていくみたいな要素があるんだけ
ある
ど、
ね。
買った分だけ場に鬼火の炎が並んでいくみたいなシステムなんだけど、結局プレイヤーは2人しかいないから、あんまり買い物ははかどらないというか、これが4人いたら4人みんな買ってボッコボコに開いたところからどんどん燃えていくみたいな感じになるでしょ
そうだね。
う。とか精霊の輪っていうのも4人がガンガン歩いたらいろんなものが奪い合いになるって、ガッチャガッチャなんだけど、
確かに。
2人だとね、割とそこの、なんかこうだいぶ輪を歩かないとまたげないみたいなところがあったりとかして。
確かに。だからちょっと動かすにはすごい頑張らなきゃいけないなっていうのもあって、遠のいちゃうかもしれない。
とかね、っていうところがある。言い換えると、その相
そっ
手
か。
が1人しかいないから、相手の狙いっていうのもすごく分かりやすいし、
そうだね。
そういう意味でのこう邪魔の、 なんかピンポイントでどこを塞いでいくかとか、
うんうんうん、
どのカードを抑えていくかみたいなところがいるといえばいるかなと思うんだけども、
うんう
ん、なんか展開のこうダイナミックさというか、うん、はちゃめちゃ感みたいなのはやっぱり若干薄いかなっていう気はした、
うんうん、そっか、
うん
うんうんうん、なるほど。なんかこうゆっくりのペースといえばいいの、そんな風に遊びたい人には適切な、
そうだね、ゆったりと進む感じだね。
うん、
ただそれは今基本の話なんだけども、うん、その拡張のこだまっていう拡張を入れると
こだま拡張、
うん、展開が結構ダイナミックにもなるし、そこになんかね、ほら精霊の輪っていうさっき言った二、
うんうん、
人きりだとなかなか輪が循環しなくて、
うんうん、
あんまりそこで奪い合いっていうのが、
うん、
なんていうのかな、なんか行ったり来たりみたいなのは、うん、2人の間しかないんだけど、
はいはい、 そうだね、
そこに鬼火くんっていう新しいキャラも加わるから、うん、よりね
いたいた
炎をどんどん場に送るだとか、
うん
うん、いろいろ戦略が増えてて、
そうか、
多分2人でやる分には、
うん、
多分こだまがあった方が歯応えが出るんじゃないかなっていうふうには思ったかな、
うんうんうん、確かにね、うん
うん、
なんかこう2人だと一人一人やっぱ進めていくかもちょっと強くなっちゃうかもしれないね、
かもしれないかな、うん、面白くないとかそんなわけではないんだけども、
うんうんうん、
なんかそのダイナミックさを知っちゃったりすると、
うん
うん、ちょっとこうなんていうのかな、
うん、
味気ない感じをする可能性もゼロじゃないなとは思う、うん、
そっか逆に私は最初その何もない拡張のない状態で 1,2 回目できたからなんか良かったよ、
うん
うん、こんなゲームなんですね、へえと思いながら進めてた。
そう結局その、ねうんまあ、2人でやっても、
うんうん、
さっき言ったその坊主めくりしながら買い物していくっていう気持ちよさは別に変わらないから、
うん、
そうね、まあまあいいんだけど、
うんうんうん、
まあ、こだまがあった方が好きかなとは思って、
ねうん、いいスパイスになりますね、
はいはいうん、なのでちょっと次回はね、うん
はい、
まあ、第2回はまあそういうリビングフォレストっていうゲーム、うん、ここ面白いって話をしたし、それじゃあこだま拡張が入ると何が加わるのかとか、
うん
はいね、その辺についての話を次したいなっていうふうに思っております、は
いはい、やっていきましょう、
はい、ということで第2回はここで終わろうかなと思います、
はい、
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。